スナーの皆様こんばんは。続きまして宝島再発見の時間です。ご案内は大宿慶です。さて、先週この時間では本をご紹介いたしましたね。この本の中国語タイトルは月山林海記、越冬の越、越えるという字に山、そして林字の林に海、最後は記録の記という字を書きます。で、サブタイトルもあります。サブタイトルは台二甲陽金公路となっています。台湾の台、アラビア数字の2、コウオツヘイのコウ、太陽の陽、金銀の金、公という字に路地の路、道路の路という字を書きます。この本、山を越え海を抱きという日本語のタイトルが付けられています。この本の発行人、交通部厚労総局第一区養護校庭所の所長でいらっしゃいます陳英夫所長、そしてこの本の著者、国立台北芸術大学建築と文化資産研究所の李瑞宗教授、そしてこの本の翻訳を担当なさった獅子倉香織さんにお話を伺いました。この本は台二高線、台湾の台、アラビア数字の二、高オツヘイの高っていう字を書きます。台二高線、別名陽金公路という道路を紹介する本です。先週この時間では前半をご紹介いたしました。今週はその後半を引き続きご紹介いたします。でもその前にまず最新の観光情報をお伝えいたします。先ほど GOGO 台湾の時間でもお伝えいたしましたが、台湾では年末年始に年越しイベントが催されます。でも今年はこの21世紀になって以来最も寒い年末年始を迎える可能性があるということです。台湾の中央気象局が今日26日に発表したところによりますと、今年の冬に入って初めての寒波が30日に襲来し、30日と31日早朝、台湾南部台南市以北の地区では摂氏8度が観測される見通しです。遮るもののない沿岸部では摂氏6度まで下がる可能性があります。そのうち台北気象観測ステーションでは31日、今世紀、つまり21世紀になって以来最も寒い年末年始を迎え、摂氏 7.4 度の低温が観測される見通しです。中央気象局の記録では過去20年最も寒かった年末年始は2004年でした。当時台北気象観測ステーションでは 7.6 度、摂氏 7.6 度の低温が観測されました。2番目は2010年に観測された摂氏 9.5 度、3番目は2008年の 10.5 度でした。中央気象局によりますと、台湾南部の高雄市、屏東県、南東部の台東県でも31日、摂氏10度から12度までの低温が観測される見通しです。この寒波は来年2021年1月2日昼間から4日にかけて次第に弱まり、各地の気温も次第に上昇する見込みです。年明けの台湾各地は曇りから晴れの天気ですが、東部の一部の地区ではちょっと雨がぱらつくということです。 それでは引き続き山を越え海を抱きという本をご紹介いたします。この本の主役となる大二高線、別名陽金高炉ですけれども、陽は太陽の陽、金は金銀の金、公に道路の路と書きます。全長 36.863km あります。これは台湾北部新北市金山区中西楼から台北市近郊の景勝地陽明山を経て台北市中山区で台一高線とつながっています。今週はまず翻訳者の宍倉香織さんに話を伺います。それではこの本について紹介していただきましょう。非常に立派な本ですね。ハードカバーがあって金色をしていまして、すごく立派な本です、
はい。本書はですね、6章で構成されていまして、本文は332ページにわたる、すごく重厚な本になっております。道にまつわる歴史あるストーリーですとか、普及のストーリーですとか、そういったものが詰め込まれている本になります。
そうですね、写真もたくさん入っていますね。
で、そうですね、
一番素晴らしいところは、この本は中国語だけではなくて日本語バージョン、そして英語バージョンもあります、はい。で、日本語バージョンの翻訳を担当なさった宍倉さんに今お話を伺っております。この辺りは多分秋になりますとススキがあって、すごく綺麗ですね、
はい
はい。
今台湾人の間でも古道を歩くのが流行っているので、こっちの玉露古道ですとか、こういったその今流行りものを紹介している、なおかつその歴史ですとか、あとそこに生えている植物などが紹介されているので、とても価値のある本かなと思います。
はい、なるほど。それではこの本の著者、この本をお書きになった台北芸術大学の李瑞秀教授にお話を伺います。で、台湾にはいろんな道路、いろんな航路ですね、公に路地の路と書きます、航路がありますね。国道とか幹線道路があるんですけれども、なぜこの陽金航路、陽金ロードをテーマにして本をお書きになったでしょうか。早速先生に伺います。
我是作者李瑞宗。说到这个呢，首先本书的日文版是由肉仓香里小姐她很忠实的翻译，还有汪嘉玲小姐她的仔细的校正，所以才能够送到读者的面前。而且这也是很有眼光的陈处长任内出版的第一本专书。
李瑞宗です。この本は宍倉香織さんの忠実な翻訳と王佳林さんの構成のおかげで出版することができました。これは陳所長就任後に出版した初めての専門書でもあります。中国語版、英語版、日本語版を同時に出版しました。なぜかと言いますと、日本人とアメリカ人はこの道路沿線で豊かな歴史を残したからです。この道路は国際的視野を持つ数少ない道路であり、以前から書きたい本でありました。読者はこの本を手にして中山北路、剣潭、陽明山、金山を訪れると、きっと自分なりの楽しみ方を発見することができるでしょう。読者の皆様がこの本を通してさらに台湾に対する認識を深め、もっと台湾を好きになることを期待しています。
希望读者透过这本书更认识台湾，也更喜欢台湾。
植物学専攻の李瑞宗教授、李すももという字、瑞、瑞鳥の瑞、宗は宗教の宗という字を書きます。李瑞宗教授は 30年前初めての仕事は陽明山での仕事でした。で、30年後に陽明山を通る一本の道路、陽金航路に関する本を出版することができて非常に意義深いことだと、このようにおっしゃいました。石倉さんは、この本を、翻訳なさいましたね。どれぐらい時間をかけたんですか？
大体、取材の頃から数えると、およそ1年以上はあるんですけれども、原稿をもらってからは8ヶ月ほどで仕上げました。
すごいですね。全部で文字数はどれぐらいありますか？
文字数にすると翻訳の業界でちょっとベタでカウントするとっていう言葉があるんですけれども、繰り返しを全く数えずにカウントすると19万字になりました。
すごい
ね。日本語ですね。日本語を日本語にした後に結局19万字になったっていうことですね。
そうですね。だいたい中国語を日本語に翻訳しますと長くなりますね。
はい。
すごいですね。この本を翻訳するプロセスの中で何か難しいところがあったんでしょうか？もしありましたらお教えください。
そうですね、やはり長さも難しかったのですが、ちょっと取材をさせていただいたことがありまして、今回のこの案件は、まず最初にプロモーションビデオの撮影から入ったんですね。
あ、そうですね。この本には DVD もついていますね。
はい、
非常に立派な作品です。
そうですね、
中国語、英語、そして日本語で、日本語は、スーパーがついてますね。
はい。
はい。で、この、映像は今、無料の動画投稿サイト、YouTube でもご覧いただけます。タイトルを申し上げます。時空の対二項。陽金航路となっています。時空を超えるの時空二文字にの、そして台湾のタイ、アラビア数字の2、コウオツヘイのコウで、後ろに陽金航路という四文字があります。太陽の陽、金銀の金、公の路と書きます。道路の路っていう字を書きます。ご興味のある方、 YouTube に行ってこのタイトルで検索してみてください。長さは14分ぐらいです。非常に立派な作品です。 素晴らしいですね。私も見てて、あ、すごいなと思って行きたくなりました。
ありがとうございます。で、その際の撮影した現場をFacebook、 私の個人的な Facebook に載せると、友人が声をかけてくださって、実は山本由伸って私が研究した題材の人物だったんだよというある友人がいまして、で、その方を頼ってその山本由伸さんの末裔にあたる方に取材させていただいたりですとか、そのエピソードはかなり印象深く残ってますね。
なるほど。
はい。というのも、山本由伸さん、実は地元千葉の名士だったんですね。
はい。
なので、末裔の方も千葉に住んでいらっしゃって、縁を感じる作品だなと思いました。
なるほど。
はい。
そうですね。一つは、中国語から日本語ですね。
はい。
言葉が違いますね。
はい。
多分それを翻訳した時いろいろ苦労なさったんじゃないかと思います。で、もう一つはこれは陽金労働を紹介する本ですので、多分いろんな、固有名詞とか、あるいは、
そうですね、
台湾ならではのものがあると思うんですね。
はい。
その辺はいかがでしょうか？どうやって乗り越えたんでしょうかね？
実はですね、私のちょっと翻訳の仕方といいますか、こちらの本のチームのやり方として、作者とミーティングができるというとてもメリットの大きい ことがありまして、まあもちろん読んでいってわからないことはあるんですけれども、わからないときはミーティングのときに全て先生に作者に聞けてしまうんですよ。
なるほど。
これは他の翻訳者ではなかなか体験のできない。
そうですね、
はい、
はい、
あの恵まれた環境かなと思いまして、そこのときに翻訳者、校閲者、作者で話し合って、で日本語をどの風に訳すかっていうのをもう話し合える場があるので、ちょっとすごく一番デジタル
な
手法なんですけれども、まあ、作品を作るにあたってとても内容のある本に仕上げることができる手法です。はい、
そうね、
今もうほとんどデジタル化で、もちろん作者の顔なんて見ることができなかったりとかいう案件ばかりだと思うんですけれども、はい、私のこの現場はとても恵まれて、先生に直接指導をいただいて、台湾の文化や陽明山の背景、歴史を教えていただいてからの日本語の訳なので、とてもこう何ですかね、読者の方になるべく臨場感を持って楽しんでいただける本にできたらなと思いながら訳しました。
なるほど。で実際に例えばあの知らなくてで、実地調査をしたことがおありでしょうかね。
そうですね、あの私も台北市民として陽明山にも近いので、週末ですとかもう主人が休みになった時とかはちょっとあそこに行こう、次はここのポイントに行こう、じゃあ最後に金山に行こうですとか、なんだかんだで連れ回して付き合ってもらって、で先生が言っていたその歴史的背景ですとか、ここが重要であるですとか、そういったところを直で見て、作品中にあの短歌の段落が出てくるんですけれども、短歌はやはり感性の世界なので、滝が題材として出てくる場所がありまして、そこの滝までもう子供を連れてって、はい、ちょっと体動かす運動がてら行って、で当時の作者はこの滝のこの流れを見てこんな歌を詠んだんだなっていうのをなるべく本書に反映できるように表現しました。
素晴らしいご努力ですね。
そうですね、今はやはり、はい、今の、ね、状況ですと、もうネット上で全てが処理できてしまうので、こういった条件でお仕事させていただくっていうことがとてもありがたいことですね。
そうですね、
はい、
で、ずっと翻訳通訳の仕事をされてますね。
そうですね、はい、
で、あのいい、翻訳あるいはいい通訳をするには何か、コツがあるんでしょうか。
いや私なんてもうそんな翻訳とか通訳のもう末端にいるような人間なので、なんとも。そうですね、2つの国をつなげている役割なので、やはりどちらの背景も理解すること、そしてどちらの背景も尊重できるような、何ですかね、知識ですとか自分のインプットを貯めて、そのクライアントさんにアウトプットを渡したいなというのは考えています。
そうですね、私どもの仕事と同じですね。まず自分の中で理解してから、じゃあ、どういう形でリスナーの方々にお伝えするかを考えるんですね。
そうですね、はい、はい、
でそれを、するとき多分一番重要なポイントというのは、忠実に伝えることですね、
はいはい、
でこの忠実さに影響しないように、またどうやって言葉遣いをこうきれいにするかを考えて、
う
ん、
で、ね、
でまあ、こういうふうにこう自分の中で考えながら、
そうです、ね、
するのが普通ですね、
はいはい、
これからの、まあ、翻訳計画についてですが、何か、ご予定がおありですか。
今先生とお話ししているのは、まあ、ちょっとちょろっと話している程度なんですけれども、絵本を翻訳したいなというのは伝えていまして、やはり、先生は主に学術書を出版されることが多いんですけれども、学術書ですとやはり広がるのはじわじわと、 まあ、確実な読者さんがついてきてくれるのは嬉しいんですけれども、やはりもし先生が目指す国際的な台湾が国際社会にこうもっと好きになってくれる人を広めたいというのであれば、もうちょっとライトなちょっと絵本ですとか、あと児童書みたいな、それぐらいも短いもので簡単な言葉で渡すような本を作れたらなというのは今計画していて、何かいいイラストレーターさんですとか絵を描く方がいらっしゃったら、ちょっとその出会いを今求めています。
なるほど、
はい、
きっと面白い作品になるでしょう。楽しみにしております。
はい、はい、いい作品が作れたなと思っています。
ありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お三方にお話を伺っているうちに時間となりました。今年最後の宝島再発見、それでは一曲お楽しみいただきながらお別れいたします。このテーマと関係のある曲です。陽明山ですね、陽明山とも言いますが、太陽の陽、明確の明、そして山と書きます。陽明山の春の暁、この曲を時間いっぱいお楽しみいただきましょう。ご案内は大宿慶でした。リスナーの皆様、良いお年をお迎えください。新年快乐、来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。こちらは台湾国際放送です。Thank you.
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.745MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。